はい、クロストークは最近起きた出来事やニュースから得た気づきやアイディアについて話すビジネスポッドキャストです。ということで、はい、今日は8月10日の朝9時なんですが、非常に眠たいです。ちょっとやりすぎました。
はい、やりすぎましたか。
高橋です。
朝5時半までゲームしてるってどうなんですか。開始前にちょろっと話聞きましたけど、はい、どうなんですかそんな大人。本当
にいや大人として、いやでも大の大人が集まってゲームしてるんで。
そうですよね。いいな、楽しそうだな、入ろうかな。そんな仲間入りしたいなと思って、ようやくねプレステ4プロの、Amazon の届いた段ボールを開けた姿。
1週間ごとにこうね、宅配ボックスから玄関に、はい、玄関から開封に
開封にって向かってます。もうこの連休中にこう開けてしまうんじゃないかっていうね、このあれですね。
開けましょうよ、開けましょうよ。
そうですね、なんかプレイするねゲームのダウンロードもいりますからね、時間がこれ。なるほど。いやー、まあそんな1週間でございましたけれども、
はい、
どうもうなんかもう過眠状態で入ってきてるから、もうほーいってなんですかその声。
今日はね頭回ってない。
あらー、回ってないですか。そうですか。あ、なんか今週、はい、なんかあれですね、アップルに動きがあったということで。
はい。ああ、そうです。決算あったでしょ、例年通り。はい、決算があって、はい、まあ、アメリカなんで3ヶ月に1回、短いタームでどんどん決算するんだけど、はい、iPhone の売り上げが、はい、アップルの全売り上げの 50% をついに切ったという話がありまして。でも全体としては2四半期ぶりに売り上げ増、まあ 1% やけど売り上げ増っていうような形になったのかな。みたいな感じで、じゃあ何が原因で増えたのか、うん、まあ要は iPhone が稼ぎ頭でそれが 50% を下回ったのに、何がそれでをね、巻き返したんかなっていうのは、その決算のやつ見てたら、
うん、
サービスの部分とアクセサリーっていうことで、ウォッチと AirPods がむちゃくちゃ売れてるみたいね。
あー、なるほどね。
でこれからアップルサブスクでゲームやったりとか映像の配信もやるっていう話なので、うんうんうん、まあそっちの方もものすごく、うん、もう今の段階ですごく伸びてるという話で、
なんか、うん、うまくチェンジしていってる感じですね。全体としてはボリュームが上がっていってるんですから ね、
うん、すごいなと。ここまで大きくなっても成長の手を緩めないというか、どんどんどんどん幅広げていくね。で、うん、iPhone 世界中に配り倒したから、もうプラットフォームはもうあるわけじゃないですか。だからもう強いですよね。ここから何流しも iPhone でとりあえず見れるという土壌ができちゃってるので、世界中でも。
そうですね、
うん、
でも今まではねアプリとかが牽引するっていうのは、まあ他の人が作ったコンテンツだったりもしましたけども、ね、うん、自社の今度はサービスプラットフォームが、ハードウェアの上にサービスがそれぞれまたね、音楽配信だの、ゲーム配信だの、アプリ配信だの、なんとかだの、増えていくわけですからね。
う
ん、
そうそうそう。
ねえ、羨ましいですね。美味しいな、これは。
あ、
ほら、ね、アクセサリー系、日本のやつは今回の測れないですけれども、医療違反しちゃうんで、なんでしたっけ、心拍数とか。
あ、そうそうそう、アップルウォッチで測れない
ね。そうね、心電図が取れるんでしたっけ。
そうそうそう。
ね、すごいいいですよね。あれで、あれね、うん、急に倒れて、救急車に電話がかかって、助かった人とかも出てるぐらいなんでしょ。
出てる、あるね、あれ。
すごいですよね。で、今度は多分そういうホーム系のとか、医療系のサービスとかにも入っていくんでしょうから。
あ、そうそう。だから、サービスで言うとさ、一番最近のトピックは、アップルカード、うん、
はいはいはいはいはい。
あれ、アメリカではついに登録が始まったみたいな。で、日本も多分もうちょっと来るんちゃうかっていう、はいはい、まあ、商標は日本でも登録されてるらしいから。
ああ、なるほど。
すごいかっこいいカード。番号何も書いてない。
なるほど。
来るし、あと、セブンイレブンが、アップルの純正アクセサリーの販売を全国展開するでしょ。
お、
今週ぐらいから始まっちゃう。だから、どこ行ってもアップルの純正のアクセサリー買えるようになるし、ますます伸びるよね。
へ、すごいっすね。
うん、これはね、アクセサリーまたさらに日本での売り上げ伸びるでって話で。
いいですね。
サードパーティーのアクセサリーもいっぱい出てるやん。その、なんていうの、イヤホンだとか、ケーブルだとか。でもやっぱり、アップルの純正品のパッケージかっこいいし、ね、やっぱあっち買っちゃうよね、なんか。
はい、やっぱ使いやすさも違いますね。あのペンシルといい、あのスマートキーボード、あの iPad とか。で、純正だと、この間、iPad 直しに行った時に分かったんですけど、うん、純正だと何も言われないんですよね。スルーできるんです。ああ、これもう純正だから、それがいたずらしてるわけでもなさそうですね、みたいな感じで。 あの障害切り分けの時すごい便利っていうか楽ですね。
うん、だからサードパーティー、あ、ミーファイか、ミーファイ認証受けてるかどうかみたいなんて、うんうん、Amazon でも、ね、売ってるやつによく書いてあるけども、
はいはいはい、ケーブル類とかもそうですね、うん、はい、
あの辺も毎年いろんな規制が、規制というか Apple 側からのルール変更がいろいろあって、それにちゃんと適合するサードパーティーの会社がどんどん出していくみたいな、うんうんうんうん、
なるほどね、うん、そうか、まあ、サービスも含めて楽しみですね。まあでも今度また、え、9月でしたっけ出るの。
そうですね、次の iPhone をね、うん、
ね、それも楽しみですけどね、
うんうん、あ、そうそう、 iPhone のこともうちょっと話しなかったけど、売り上げごめんなさい、はい、1% 増って言ったけど間違った、売り上げは 10% 増えてて利益が 1%。
おーおーおお、だいぶでかいですね。で、
うん、iPhone の売り上げが昨年同期と比べて 12% 減やから、
うん、
むちゃくちゃ減ってると思うよね、
うんうん、
で、やっぱり中国市場ですごい減速してるのと、買い替えする人が減ってきてる。
うんうんうん、
っていうのが原因で、増えてるのが、さっきのそのソフトというか、まあサービスとっていう話をしたけども、
うん、
iPad もすごい増えてるみたいね。
ああ、iPad はね、
うん、
今度便利になりますからね。
うん。Mac も結構増えてるみたいね。
ほう。
地味にいろんな、なんていうの、中身をちょろちょろちょろちょろこう変えていったりとか、
はいはいはいはい、
Mac mini が新しくなったりだとか、
はいはいはい、
あったやんか。だからそういうのが売り上げに貢献してるみたいで、
うん、
うん、やっぱ売れてんだね、まだやっぱ。うん、Windows の、 なんていうの、ゲーミング PC がすごい良くなったとはいえ、
うんうん、
やっぱり強いですね、まだ。
そうですね。
サービスも 12% 増だって、iPad は 8% 増。
うん、ほう。じゃあ iPad がいよいよあれなのか。うん、まあ便利ですしね。持ち運びできて。
そうだね。今年多分俺 iPhone 買い替えないけど、iPadOS は本当楽しみですね。どうなるのか。
ああ。自分は iPhone 買い替え予定ですね。
ああ、予定ですか。
はい。
今年なんで俺買い替えないかと、ま、来年のモデルで 5G が積まれるとか、
は
い、
積
まれる
とかって話なんで。そうそうそうですね。
うん、
はい。じゃあ今回僕は買いましょう。でも毎年買ってるじゃないですか、高橋さん。
いやいや、俺毎年買えてないよ、最近。
あ、そうなんですか。
うん。
ああ、そういうのがね、iPhone 減になってるっていうことですね。
そうそうそう。
安くないですからね、これもね。
まあ確かにね、端末高いし。
端末高いですからね。
Apple って安いモデルってたまに出すけどさ、
うん、
結局前のモデルとか前の前のモデルを安くするというか安く見せることによって、ラインナップはもうそのままやねんけど、安いのと高いのがあるみたいな感じでね、全部 iPhone はなってるから、そのなんか出し方もうまいなと思って。
確かに。もうで、もう、うん、ずっとそんな感じなんでね、もう安いのが出るなんてもう期待がないから、もう普通に別に値段がね、他のメーカーと比べて高くても、まあ、これが普通だっていう感じになっちゃいますね。
だし、製造原価はどんどん下がっていくわけでしょ。
うんうんうんうん。
そうですね。結構、利益率高いらしいね。
高いまま、
過去のモデルの方が。
そう、ハードウェアなのに、ね、高いっていう。
うん、まあ、それが意外と利益につながってたりとかっていう戦略もすごいなと思うし。
うん、
やっぱりできるというか、アメリカのこういうところってよく考えちゃうなと思うのと、あとはそのさっきの 5G の話だけど、そのためにインテルの、
うん、
事業を買収しましたよね、スマートフォンの
電話部門。そうですね、
うん、ほとんどアップルしか提供してなくて、アップルがやめる言うたらてか、インテルが 5G 作れません、アップルじゃあそれやったらやめます、あ、インテルそれやったらもうこの事業いらんわって言ったら、ほんならアップル買いますっていうね、なんかこう何そのアップルのそのいじめ方というか、したたかさというか、
そうですね、うまいことやったったみたいに、
うんうん、
まあね、あそこら辺の上の人たちとも知り合いとかなんでしょうね、
うん、あ、もうつながってるんでしょうね、そらね、
うん、そらね、あっち行ったりこっち行ったりね、自分らでしてるような人たちですからね、
うん、でもあのアップルの創業当時ね、名前出てこい、創業者
どっちのですか、
あ、スティーブ・ジョブズか、スティーブ・ジョブズがインテルに、ね、
どうしたんですか、5時半起きですか、やっぱそれは
頭回れ
二人のスティーブですね、
うんうん、インテル行って俺たちにチップを渡せって言ったっていうね、
うんうん、
その時から考えたらもう一部門をアップル買っちゃうという
ね、渡せどころじゃないですね、
渡せどころじゃない、部門を買っちゃうみたいない
や、もう二人ともいないんですもんね、スティーブ
ですね、
ジョブスもボズニアックもいないんでしょ
う、うん、
すごいですね、
すごいすごいけど、そういうなんていうかな、システムの戦略的なとこもそうやし、サービスを展開しようって言ったら日本のコンビニ使うぜっていう柔軟さもそうやし、
うんうんうん
う
ん、
あらゆる方面にやってるな。
そうですね、まあか、すごいですね、iPhone だけじゃなくなってきたということで、
はい、
まあ、セブンペイは終了したけど Apple Pay はやりますみたいなね、
あしかもカードとしてもね、はい、出てくるし、
はい、なるほど、そうか、
はい、それがちょっと気になったニュースですね、今月は、今月は何言ってね 今週。
今日どうしたんですか、今日散々ですね。どうしたんですか。
ダメっす。このことについてはもうちょっと語られる内容あったんやけど、
どうしたんですか、
まあ、回れへん。
でも睡眠不足っていうのはここまでね、こう低下させるってことですね、能力をね。
もうね、ダメです。ダメです。
いや逆にそこ聞きたいんですけど、そのもうクリアしたはずなのに、なんで5時半までやるぐらい熱中しちゃってるんですか。
自分がちょっとずつ強くなるという喜びがあるんですよね、
はい、
やってればやってるほど装備集められて、
うんうんうん、
でそれの腕試しじゃないですけど、そういう場がありましてですね、8人ですごく難しい敵を倒すというレイドというモードがありまして、
はいはいはい、
うん、だからそ、ただそういうところへ行ってクリアができるとか、うん、そこのなんていうかな、モードでしか出ないアイテムが出るとか、
うん、
そういうのをずっとやってると果てしなくなってきたんですよ、だんだん。
高みへ登りつつある感じですね。
そうなんです、そうなんです。上には上がいっぱいいるし。
世界規模でいますから、
ね、うん、そのアイテムの組み合わせによって強くなったりとか、単に数字を積み上げりゃいいわけでもないし、
うん、あ、そうですね、結構プレイスタイルとね、選ぶ相手とプレイスタイルと自分の武器みたいなのと、
そうそうそう
みたいなね、ありますよね、
うんうん、
そうなんですよね、ああいうのってやり込み出すと、こう一つのプレイスタイルだけだと結局、ね、詰まってしまって次のいけないとかがあるので、
なるほどね、武器もいろんな武器があって、そのね、そうそう、例えばスナイパーライフル用にはこういう組み方した方がいいし、
うんうん
う
ん、
もう一度走り回ってアサルトライフルで戦うのがこういう組み方がいいしみたいなのがいろいろあるわけですよ、
うん、ちなみにあれですか、もう突撃型ですか。
うん、突撃型ですね、どっちかっていうと。
やりますね、いいですね。
いや、面白いんですよこれ。でしかもそのレイドで出現確率 1% と言われてるレアな武器を今週取りましてですね。
おお、おめでとうございます、
うん、これをドヤするためにいろんなところに行って戦うという
ドヤするために、すごいですね、嬉しいですよね、うん、
めっちゃ嬉しかった、今年一番喜んだかもしれない
もう下半期ナンバーワン決定みたいな感じですか。
うん、下半期一番嬉しい。
すごいですね。へ、そんな言われるとちょっと試したくなりますね、
うん、バーチャルのフレンドみたいなんで、今までなんてそんな友達のがいなかったんだけど、
あの
そういうパーティーを組むための掲示板みたいなのがスマホにあったりするんでね、
はいはいはい、
そういうとこ見て知り合いになって、その知り合いの知り合いとまたフレンドになってみたいなのにどんどん増えてきます
よ。自分がちょうどほら2006年ぐらいにそういうのでハマってて、高橋さんが遊びに来て、うん、まだやってんのみたいな感じだったんですけど、
うん、
そうですね、
はい、もう進化してますね、あれも本当。
そうですよね、うん、いや、やばいですね。このそれであれだ、昨日一昨日、あ、じゃあ今週ね、うん、なんか夜電話が友達からかかってきて、
うん、
まあ着信気がつかなかったんですけれども、携帯不携帯の男なんで、うん、でまあその人はあれですけどね、よく iPad でモバイル版の荒野行動じゃなくてもう一個なんでしたっけ、
バトルロイヤル系の、
あ、そうそうそうそう、アニジャとオトジャがやってたやつなんでしたっけ、どう忘れしちゃった、
エーペックスレジェンド、
あ、じゃなくてフォートナイトじゃなくて荒野行動の前のやつですね、あの荒野行動パクリなんで、
PUBG、
うん、そうそう PUBG モバイルを やってた時の人から連絡来て、多分最近ねインしてないからだと思うんですけれども
はい、電話かかってくるんだよ、何してんのって、
うん、何してんの多分なんで入ってきひんのみたいな感じだったと思うんですけども、全然もうね、最近ねスマホも落としちゃったし、 iPad もねちょっとクリーンインストールしちゃったから全然やってねえなと。
あの系のゲームってでも、まあ、自分が上手くなる上手くならへんっていうのもあるかもしれへんけど、成長するせえへんってあんまないもんね。
あ、ないですね、引き継ぎができないんで、あのそういう持ってる武器とかなんだとか、うん、ストーリー性もないですからね、
うん、はい、だから4人とか2人のパーティーで行ってどう立ち回るかっていうのを、
そうですね、
やるってことよね、
はい、一期一会みたいな感じですね、その毎回毎回の戦闘が、
うん、
まあ、パターンは似てきますけれども、
うん、
やり込みとかじゃないですね、
うん、でも1回30分ぐらいで終わるのかな、一回り
で。あ、そうですね、
それがちょうどいいよね、あの好き、その時間が、
うん、ただもうずっと集中がね続く、緊張が続く感じになるんで、やっぱそこがね違うかなと思いますけど、
あれどこから撃たれてるか分からないし、いきなり死んだりするよね、あれ。
そう、あ、まあでも、撃たれてる方向は分かるんですよね、なんか撃たれたっていうモーションの、あの血液の色が、うん、例えば左側についたら左側から撃たれたみたいな、分かるんで。
でもそっち向いても誰もいなかったり見えなかったりするでしょ。
あ、もちろんそうですね、
だからそれ怖いなあれって思って、あれ、
あ、まあね、本当は見えないのがもっと見えないゲームもあって、それの方が楽しいんですけどね
そうね、
もうそうそう、あるんですよそういうやつ、あ、まだ見えあれまだ見える方ですね、
うん、 いや、これビジネスポッドキャスターにずっとゲームの遊び
ねえ、本当ですよ。でも違う話いきましょうかね。最近でももう全然ニュースとかも見てなくて、ほらもう自分ほら動画三昧ばっかりですね。
ああ。
楽しいですよ。
あ、何回言ったあれも。
うん、ええー、もう300万再生は全体でも超えてますね。多分、何人いるんやろ、登録者1万。
わあ、すごい、1万人いった。
あ、1万6000ですね、もうすぐね。今日行くと思いますね。
はい。Google から盾送られてくるんじゃん。
それ10万人ですね、10万。
ね。
1万超えたんで、今、あそこ行けますね。Google の YouTube スペース
って。スタジオ。
うん、はい。行きます？
行きたいな。
しましょうか。よくしましょうか。行ってみます。そこで写真撮りましょうか。
あ、いいね。
今度、あれでしょ、六本木から本社渋谷ストリームに移るんでしたっけ、渋谷の方に移るから、移るのかな、ああいうスタジオ。あ、もう移ってるのかな。ちょっと見てみますわ。ね。
うん。
行きましょう。今もうなんか、そっち系ですね。テレビとかも見なく、まあ、もともと見ないから見ないでしょ。で、うん、映画も最近見てる時間がないから、もう見るものなんか YouTube になっちゃって。ただ YouTube もあんまり言うほど面白くないですね。
まあね、でもあれジャンル切り替えたらいくらでも見るのはあるよね。
確かにありますね。今、うん、見てて楽しいなと思うのは、
うん、
あれです、 NHK をぶっ壊すの立花隆チャンネル、
うん、
あれめっちゃ面白いですね。
へ、
2種類面白い意味があって、
うん、
そのリアルタイムで話がいろいろ進行していくじゃないか、
うん、
でほぼ毎日のように投稿してて、あの人が YouTuber なんで、うん、でこの間も NHK にあの伝突して国会議員の立場ですっていう、国会議員という立場を使ってですね電話かけて会長に、うん、一議員じゃなくてその政党の党首じゃないですか、あの人。
ああ、そうやね、う
ん、でそうやってなんか9人ぐらいしかいないらしくって、まあ政党が少ないんで、うん、の党首としてちょっと会いたいみたいな、アポイント取りたいっていう伝達をして、でまあ会えなくても、まあ、どのみち放送契約、この部屋に入れたテレビに対する契約をしたいから、それも含めてお伺いしますっていう伝達をしたりとかですね、でそれで実際そこに行ってどうなるっていうのが、すごい警察沙汰にいつもなるんですけど、めっちゃ面白いんですよで警察呼んで、投げ呼んで、なんか一緒に NHK の中に入ろうとしたりとか。
それあれやんか、電波少年
やん。もうだから本当面白いんですよ、そういうなんていうんですかね、本当テレビでやれないようなやつをやってて、でそれがあの、うん、面白いからやってるんじゃなくて、なんか、うん、彼にはちゃんと理由があって、そのやり取りをしたっていうのがないと、何をどう、ほら向こうの方が放送力っていうのは強いから、何をどう言われるかわからんからみたいなところとかも含めて証拠として残したいとか、うん、でもともと彼は中にいた人で、結構な仕事をやってた人なんですよね。なんでなんか内情も結構詳しくして、2つ目に面白いっていう意味は、その現在進行形とは別に、うん、昔からもうてか1年以上前から放送 YouTube のチャンネル持っててやってるんですよ彼は。でその中でいろいろ暴露話をあの名指しで、まあ、名前も出してやってるんですよ、誰々エグゼクティブプロデューサーがのとか、
うん、
でそういう裏側の話とかで、なんで自分がこんなにあれするのかっていう理由とかもちゃんといろいろ事件とか思いがあったりして、
うん、
それを過去語ってるのも面白いですし、
うん、
まあ、いい意味でどんどん YouTuber っていうのがこう広告審査の問題からどんどん丸くなっていくのに対して、昔の YouTube を見てるような感じがしますね、うん、
へ
ー、で昔の YouTube でも子供がやってる YouTube、 要はあの20歳とかその学生がやってるような YouTube じゃなくて、
うん、
もう社会人でも一発にいろいろやって、ね、で国会議員になったっていう一人の大人がやってるわけじゃないですか、
うんうんうん、
そこがまたね、あのロジックがきちんとあったりして面白いなみたいな、
うん、
はい、
選挙戦もだってネットだけでしかやってなくて、外の街頭演説とかほとんどやんなくてないんですよねこの人、
うんうん、
でそれで、ね、あれでしょ、政党要件の 2% 取れるって踏んで、
そうそうそう、すごい
っす、入っていったんですよね今回、うん、でしかも取っちゃったしね、
ね、面白いですよ、100万票、うん、んなんかね、うん、言ってますからね、すごい、うん、まあ、そういうね、立花さんのチャンネルと、あと何、うん、あの田中、あのオリエンタルラジオの田中あっちゃ
ん
のチャンネルもめっちゃ面白いですね、エクストリーム授業シリーズっつって、
うん、
すんごいシンプルにあのいろいろ話してくれるんですけれども、日本史編とか世界史編とか、うん、日本文学編とかあるんですよ。で
もそれはちょっと昔見たことあるかも、うん、
あ、今もうね、日本史編も終わったんで、続けてみるとすごい面白いですね、もう、で今やってるのが、今話題になってるのが原発編と、あと増税の話をこの間やってて、
うんうん、
まあ、知ってる人は知ってるよっていうところもあるけれども、なんか税金のこの歴史からこのものとかめっちゃ面白いですよ。うん、で、教えるっていう立場じゃなくて、もう分かりやすくて楽しくすることによって興味を持ってもらって、まあ、いろいろ細かな理論とか話とか諸説いろいろあるから、それはまたみんなコメントでお互いに教え合おう、補完し合おうみたいなスタンスなんですよ。
うん、
なんで、コメント読むのも面白いですね。
あ
っていう楽しみ方ができるっていうのがメインで見てるかな。あとはプロレスリング柴田っていう人がいて。
あ、それ知ってるわ。
あ、知ってます。
うん。
悪口を言うポジションのキャラクターなんですよ。昔から言ってる人で。で、最近悪口を言ったら、なんですかね、広告審査通りませんみたいな規約ができて、で、それにどう適応するのか柴田っていうので、褒め殺しをやったりとか。めっちゃ面白いんですよね。
他の YouTuber ディスターですね。で
そう、基本ディスってるんですよね。基本ディスってるっていうスタイルで、ただすごいいい人らしいんですよ。もう周りの人も中の人もよくこういい人らしくって、あれもキャラクター設定であってるっていう、
うん、
で女性ファンの人っていうか女性の人とかは見ると絵面が小汚いところがもう生理的に嫌っていう人も多いらしいですけどこの人はね見ててこいつ面白い人だなみたいななるよう なんかトークなんですよね、うん、もう本当にくだらないというかこうなんだろうなんつったらあの空気感本当見てもらわないと分かんないですけれども、
うん、
っていう柴田が適応していく様面白いですし、まあ、実際にはポロッと言っちゃってましたけれども、うん、悪口スタイルでも広告今剥がされないから規約変わったけれども俺はあんま実は変わってないんだよねっていうのをポロッと言ってましたけどね。ねえ、というような感じで最近もね YouTube ばっかり見てて、はい、
わかるわ。
ね、小学生かみたいな俺あ、ごめんなさい、あとでもう一個あった話したいチャンネルが、うん、物理演算のこうプログラムを使って、
ああそれ知ってる、なんかあれやろ、いっぱいの人と戦わせるみたいなやつやろ。
ああ戦わせるのもあったのかな。自分が見てる物理エンジンのやつは、
うん、
人間が何人ジャンプしたら地球が止まるかとか。
あ、そっち系ですか。
そっち系なんですよ。あとね、漫画の例えばゴムゴム人間は本当に強いのかとか。
ああ、タケコプターって今度はどうなるかとか、ね。
そうそうそう。
タケコプター。頭伸びてなあれ。
あ、そうですそうです。あとなんだっけ。進撃の巨人の移動装置どうなるかとか、
はいはいはい、うん、
あとねアンパンマンの顔の切り替えは本当に可能なのかその時にバタコさんは初速なんぼで投げているとかを計算して出すっていうねめっちゃくだらないけどめっちゃ面白いんですよね。
うん、面白い。あれ知ってる人は見たことある。
なんだっけ、なんとか学園のなんとかショットは本当に可能なのかって、その時 のスピンの回転はいくつかかってるみたいなね、うん、の計算して物理演算でねこう再現するって、あれもねもうくだらないけど見てしまいますね、
うん、
誰にも話せないですけどねそれで見たからってね
確かにね、うん
まあ、そんな感じのばっかり見てますね。はい、
だからこの動画のさこういうコンテンツも、うん、俺も今までAmazon プライムだとか ABEMA TV だとかってこうちょろっと見たりとかしたけど、
うん
うん、増え方というのかな、チャンネルとか動画の種類の増え方が半端ないから、うんうん、やっぱり YouTube はずっと残るよね。
残るどころかもう右肩上がりですからね、さらに今。
なんかプライムビデオとかもやっぱり向こうが出してくるコンテンツっていうのが、うんうんうん、まあこれの続きが出てくるとか違う種類のアニメとか漫画とかね、音楽とか出てくるってあるけど、要はジャンルはもうその中に収まるわけじゃないですか。YouTube っても
う
とんでもない動画が出たりとかさ、まあ要は、
はいはいはい、
今言うたようなやつから含めてハプニングみたいなのもあるやん。例えば事故が起こりましたとかもある、うんうんうん、あれば、
はいはいはい、
まああとは自分で事故を起こすというか、はじめ社長で、ね、ドッキリやってみたいな、ね、うんうん、そういうのもあるし、俺トータルテンボスがやってる寿司ボーイっていうチャンネルあるけど、あれが大好きでさ、もう、毎回その大村が藤田にいたずらを仕掛けるんやけど、それがもうその仕掛けの段階からずっとこうね、映してて、最後藤田が引っかかって、はい、苦しいなっていうね。
ほんまや、プーパッポンカレー早食い対決とかね。くだらねえな、これ。
これは、それ多分トークの方や、寿司トークの方やけど、いたずらの方はむちゃくちゃ面白いんです。
あ、いやいや、寿司ボーイズのいたずらナンバー147って書いてますよ。
あ、ほんま、ほんならそれは。
新着、新着で14時間前に上がってますよ。
あ、これ見てないわ、じゃあ。
マヨネーズの中をあれにすり替えと。
そう、これをいちいちやる。まあまあ、それも置いといて、あと、ゲーム配信とか、種類がすごいじゃないですか。
面白いっすね。うん、もう なんでしょうね、この感覚ね。で、今芸人めっちゃ入ってきてるでしょ。
入ってきてる、すごい、
すごい増えましたよね。あのカジサックってなってますけどね、金婚。
そうそうそう、
金婚って知らないですもんね。
知らない人もいるよな、子供で。
そう、田中のね、オリエンタルラジオの田中さんのところでもやってました。めちゃくちゃ喋れる YouTuber がいるってコメントに書いてありますけれども、僕芸人ですからねって、テレビでは知らないけどこっちで知ったみたいな、ね、
確かに。
いやもうね、暑いといえば暑いし、ね、なんか、
そのコンテンツの増え方の自由度が、YouTube のが幅が広いので、面白いし、やっぱりそこに逆に考えると、テレビの限界とか思う、
そうですね。で、今なんか一部の評論家とか有識者がですね、言う言い方だと、YouTube がテレビ化してきてて、広告規制みたいなやつとか、そういうので、面白くなくなってきたねみたいなことを言ってるんですけど、まあ、まだまだ全然、こういった意味ではね、まあ。
テレビに比べたら全然幅広いもんね、コンテンツの幅は。
あとね、展開がね、テレビと違って早いんですよね。
ああ、そっか、確かにね。見る側も、はい、早送りとか飛ばしたりできるしね。
はい。で、テレビだとやっぱり、広告ね、まあ、YouTuber にも広告間入れる人いますけれども、広告見せるために尺が長いじゃないですか。これそれ読んだらなんか3行ぐらいで終わるやみたいなことをめっちゃね、繰り返したりして、5分、10分の、ね、ニュースとかもそうですけれども、ネタ伸ばしたりしてやりますよね。で、読み上げの速度とかもすっごい遅いんで、YouTube だとそれはね、広告するために10分伸ばしてるときやっぱ、批判受けたりするんで、中身が伴わないとすぐね、離脱されちゃうんで、そういう意味であれかもしれない。
いろいろ面白いでしょ。
はい。まあそういうのもね、やっぱり元にね、ああいうデバイスが増えて、次 5G になったらね、どんな表現とかどんなあれになっていくんだろうな、
ね。これはもう、それに関しては数学に弟子入りして教えてもらわな
あ
かんな。
あ、じゃあディビジョン弟子入りするんでよろしくお願いします。
そっちは管理にならんけどね、全然。
配信ですよ、配信ね。
ああ、そっか、配信か。
ゲーム配信しないと。はい、
うん、
ということで、はい、今日はもうね、高橋さんが、早く寝てください。早く寝てください。
寝ますよ、これ終わったら。
マジですか。ね。まあでも、すごいですね。やっぱり、高橋さんの方がしっかりしてますよね。僕なんてね、もう寝て起きたら11時だったっていう寝落ち会が。落としてますからね。
そう
ね、やっちゃいけないことやってる。ね、すごいっすよね。そこはやっぱり。
アップルウォッチのタイマーで起きました、今日。
いやー、もうそこはね、はい。もう今後も頼らせていただこうかなと。誰でしたっけ、なんか言われましたよね。ゲスト会、どなたに言われましたっけ、菅さんってしっかりしてると思ってたら全然してないんですね、みたいなね。
いや、イボコさんね。
あ、イボコさんか、イボコさんか。
言われましたね。
なぜか、もうゲスト会って言ったらもう、すぐ屋根さんの濃さがね、出てきますけど、本当に。そうそう、言われましたからね。まあね、案外抜けてるんですよね、はい、自分、はい。自覚することにしました。はい、
早く、とにかく、プレイステーション開けてください。
はい。承知しました。もう今週、これ聞いてる頃にはもう皆さんね、はい、お盆休みですからね。
そうですよね。うん。しっかり聞いていただいて。
なんかね、海水浴とか事故とお気をつけて。
ああ、はい、ほんまですよ。そういうのだけね、車の運転とかもね、
危ない。ああ、危ない。危ない、危ない。もらい事故も危ないですからね。はい。
なさい。じゃあ、今週も聞きいただいてありがとうございます。
ありがとうございました。
今週もお送りしたのが高橋と
菅です。
じゃあ、皆さん、良いお盆休みをお過ごしください。
お過ごしください。またねー。